ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めての方ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思います。礼拝終わりましたらホールのところにいますので遠慮なく声をかけてください。私たちは今ヨハネの福音書を読み進めています。その時にテーマを一つ設定しました。それは未来を形作る言葉というシリーズです。私たちが様々に歩んでいく中でこれからの歩みを導いていく、決めていく、そのことに大きな影響を与えていく言葉というのがあります。ぜひ聖書を読みながらその一つ二つを発見していただきたいという願いを持っています。そのことに合わせて皆さんからも私の人生未来を形作った言葉ということで寄せていただきました。今日も少し紹介をしたいと思います。まだ来週再来週と紹介する機会がありますので、もし皆さんの中で書いてきたけれどもまだ出していないという方があればホールのところのボックスに入れていただきたいと思いますし、まだ紙をもらってないという方があればぜひ受付のところで紙をもらってそれに記入して出してください。いただいたものをいくつか紹介しましょう。一つはですね、母子家庭で就職か高校への進学かを悩んでいるときに中学校の先生の言葉、貧しいのはあなたのせいじゃない、だからできる限り努力をしてみなさい。この言葉に支えられて高校に進学をし、中学生たちを教えながら受験生が受験生を見るようなことをして大学まで卒業しましたということです。努力を励ましてくれる言葉だったようですね。もう一つ、私がまとまったお金を必要としていたとき父親の言葉、人は使命感で生きるものだ。これが私の人生の元いとなりましたと伺うことができました。何で食べていくのかということですね。もう一つご紹介しましょう。石膏デッサンの授業で大学の美術の先生の言葉、建築はこの世で一番大きい創造芸術だ。この言葉で大会のテニス部をやめて勉強するほど建築が好きになりましたということです。先生の言葉というのをいくつかいただいていて、先生が持つ影響力の大きさということも感じさせられることでした。私たちは今聞いたような未来、将来、どう、何を目指すのかということについて様々な経験があるのではないでしょうか。迷っていたとき、壁にぶち当たったとき、どうしようかと思っていたら、この言葉で私は将来に向かって踏ん切りがついた、目指すべきところが定まった、こういうふうに歩んでいこうと心に決めた。今日私たちが聖書の中からイエス・キリストの言葉を読むときに、その言葉もまた私たちがどう生きていくのかということについて大きな影響を与える箇所だと思います。そのことを分かち合っていきましょう。今日読んでいただいた箇所のちょっと前のところにこういう言葉が出てくるんです。6章の27節です。6章の27節、そこにこう出てきます。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。 この人の子を父すなわち神が認証されたからです。いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。今日はこの言葉から始めて、これが二度、三度と言い換えられていきますので、その内容を紹介していきます。命、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これは一体どういうことを意味しているのでしょうか。この言葉を聞いている人たちは、実はイエス・キリストによって実際のパンに預かった者たちでした。イエス・キリストの教えを聞きに多くの人が集まりました。男だけで5000人以上、女性も入れれば子供も入れればそれ倍以上に膨れ上がったことでしょう。その彼らを前にしてイエスは弟子たちにこの人たちに食べるパンをあげなさいと言います。しかし弟子たちにとってそれは唐突なことでした。こんなに大勢の人にどうやってそれを食べさせることができるだろうか。戸惑っていると、こんなものを見つけましたと言って差し出されるものがあります。5つのパンと2匹の魚。1人分のお弁当です。それをイエスの前に差し出しながら弟子たちは、でも一体こんなものが何になるでしょう。こんなに大勢の人がいるときにたった1人分のお弁当が一体何になるだろうか。キリストはそれを受け取られて、みんなを座らせるように言い、人々がみんな草原のところに腰を下ろしたとき、そのパンと魚を祝福して、弟子たちに分け与えるようにと言いました。弟子たちはそれを受け取り、人と人との間を行き交いながら、はいどうぞ、はいどうぞとそれを配っていきます。すると、そのパンも魚も、尽きることなく列の後ろの後ろまで行き届いていくことになりました。足りない人はいませんか？すべての人が全部取っていますか？みんなのものがそれを取って、なお余ったものをカゴに集めると、12のカゴいっぱいに、誰も不足することなく、そして大いに満ち足りるほどにそれが増え広がり、人々の必要を満たした。そのパンを食べた人々は、このイエスという人物が私たちの王であったら、何の心配もいらないじゃないか。畑が飢饉になっても私たちは安心することができる。蔵が空っぽになっても私たちの国は安泰だ。このキリストと言われるイエスを私たちの王にしようじゃないか、と言って彼のところに集ってきた。そんな彼らに対して、亡くなる食べ物のためにではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。あなた方は、毎日の食べ物、毎日の生活の必要、そのことに一喜一憂し翻弄され、毎日のアクセクした歩みを歩んでいるのではないか。でもあなたの歩みはそれ以上のものなのだ。神が、あなたのために良いものを用意して待っておられるその歩みは、食べるものがあるないの小さな事柄以上のものであって、永遠の命に至る食物のために働きなさい。一体この永遠の命に至る食物のために働くとはどういうことなのでしょうか。何かをしなければいけないのでしょうか。何を努力したらそれが手に入るのでしょうか。イエス様はその答えとして、続くところ29節に、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です、と答えます。食べ物のことに一喜一憂すること、それに右往左往翻弄されることではない。あなた方が神が使わしたものを信じること。これが神の技を行うということなんだ。あなた方が信じること。そうしてイエスは、 パンのこと以上に、私が命のパンであるということを宣言するんです。35節のところです。私は命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。神が私をあなた方のもとに使わし、私を食べる者は決して飢え乾くことがない、そういう命の歩みに入れられるのだ。私は神のもとから来て、あなた方にそれを与える救いの君であるのだ、と宣言します。人々は今まで印を求めてきました。不思議な技を見せてください。そうすれば私たちがそのことの恩恵に預かることができる。でも、印というのは、不思議な印を見て、それの指し示す神を知るためのものでした。印というのは、そのことが指し示すキリストの本当のお姿を示すためのものでした。で、彼らはパンを食べましたけれども、パンが指し示すキリストを見ることはできていなかったんです。そんな彼らに、私が命のパンである。私を食べるものは飢えることも乾くことも決してないのだ。自分の姿を明らかにし、私を信じることが神の技を行うことだ。人々はそのことが分かりませんでした。だから口々につぶやきます。あの人は神のもとから来たと言うけれども、どこの家のものかって、ヨセフの家のものだろ。兄弟たちだってあそこにもここにもいるじゃないか。お母さんたち、姉妹たちのことも私たちはよく知ってる。一体彼は何のゆえに、天から下ってきたなどというのだろうか。神を冒涜してしやいないか。さらに加えては、私を食べるものはと言うけれども、彼は自分の肉を食べさせようというのが、まさかそんなことはある。そんな怪しげな教えを説くなんて。では一体逆に、何のことを指して私の肉を食べるというふうに言うのだろうか。どうにも理解できない。彼らがイエスの言ったことを理解できなかったのは当然のことだと言えます。私たちは今、福音書を終わりから最初まで読む、ごめんなさい、最初から終わりまで読むことができて、そしてそのことの中身を理解した上で、イエス・キリストの肉を食べるということの意味を理解します。しかし彼らはそれができないわけです。目の前にいるのは、近所の町村で生まれて、そこで大工の息子として育って、その息子が今、何か人々の注目を集めて教えを説いて、私の肉を食べるのでなければ、どうも奇妙なことを言う。聖書がイエス・キリストの肉を食べるというふうに言ったときに、三つぐらいの意味のことを指し示しているでしょう。一つは、あの、パンを増やしてもらって食べたのと同じように実際的具体的な助けを得るということの意味が一つです。困っているとき、病気であるとき、人間関係に悩んでいるとき、具体的な助け、イエス様の助け、御業をもって私たちが導かれていくという具体的な印が一つです。二つ目は、イエス・キリストが私の代わりに十字架にかかったという、十字架の上で肉体を裂かれて血潮を流されたというその恵みに預かること。たった一度きりのイエス・キリストの十字架の恵みに預かること。これが二つ目です。イエス・キリストの裂かれた肉体。流された血潮。本来私がそこで裁かれるべきであった。このお方は身代わりとなって私のための死をしないだ。これを受けるということが私たちにとっての二つ目の意味です。三つ目の意味は、それを繰り返し繰り返し繰り返し、教会はパンと杯と思って覚えてきました。その生産の恵みに預かる。つまり、毎日毎日繰り返していく日常の中で、 私たちがイエス・キリストの恵みに生かされ続けていくということです。一度きりの十字架の死に預かり、繰り返し繰り返しその恵みに感謝をして歩んでいく歩み。これを私たちはイエスの肉を食べるという形で表現します。でも彼らはそれがわからなかった。当然のことでしょう。それについてキリストは、ではということで、またもう一つの言い換えをします。六章の57節のところです。生ける父が、六章57節。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。私を食べる者は、私によって生きるのだ。私によって力を得、私によって命を得。神が私をこう生かしたように、私があなたを生かす、それによって生きるのだ。ここに2回言い換えられ、3通りの言い方が繰り広げられました。一つは、永遠の命に至る働きをしなさい。言い換えれば、神の業とは、神が使わされたものを信じることなのだ。そしてそのことは、キリストによって生きるということなのだ。そうして私たちは与えられた歩みを全うすることになる。これが私たち一人一人に与えられている、導かれている歩みのゴールですね。目標ですね。目当てですね。指針ですね。そこに向かって進んでいく私たちの歩みはそういうものだ。ご自分にとって一番ぴったり来るものを覚えて帰っていただきたいと思います。永遠の命に至る歩みをしなさい。キリストを信じることがあなたのなすべきことなのだ。キリストによって生きるということがあなたの歩みである。今日私は皆さんの歩みについて一つの願いを持っています。それは皆さんがイエス・キリストというお方を信じて歩むことです。今信じている方はさらに信じて歩んでいただきたいと願っています。信じ始めた方はさらに確信を深めていただきたいと願っています。興味を持ち始めた方は、ぜひこのお方の興味を増し加えていただいて、もっと知っていただきたいと思っています。今日初めて来た方は、ぜひ来週の日曜日のこの時間も、再来週のこの日曜日の時間も、7月いっぱいこのシリーズになりますので、せっかくだからもう一度と来てみよう。手帳にメモをして、この時間に来ていただきたいと思います。そうして、私たちが知る、信じるということによって、さらに信じ、さらに知り、そういう歩みに導かれてほしいと願うものです。知ること、信じることというのは、たった一度きりで今日これを聞いたからそれでというふうな導かれ方をするものではありません。何度も繰り返しプロセスを経て信仰が深められ導かれ信じて生きるようになるというところの歩みが完成していきます。弟子たちの姿を見てみましょう。弟子たちもまたあの5000人以上の人にパンが分け与えられたところにいたわけです。人々はそのことで彼を王にしよう、私たちのためにパンをくれる王にしようと言いました。でも弟子たちはもう少し違ったことを考えたようです。彼らは何を経験したでしょうか。イエス・キリストのもとに多くの人々が集まってきて教えを聞きます。弟子たちも教えを聞いていました。でも彼らはイエス・キリストの一番近くにいた者たちとして自分たちが聞くだけではなく 聞きに来た人たちのことを気にかけるようにと招かれます。あなた方がこの人たちに食べるものを与えなさい。そんなことを言ったって、私は何も持っていないし、できるわけがないと思いました。でも、一つこれがあったというところ、これが何の足しになろうか。イエス様はそれを取って、さあこれを分け与えてきなさい。半信半疑彼らはそれを持って出て行って人々に右の人、左の人、パンを配り、魚を配っていきます。すると、彼らは何の力もないにもかかわらず、彼らの手から受け渡されていくものが人々の必要を満たしていくことを経験するわけです。恐るべき力を持って、この列の最後の一人まで、その食べ物が行き渡っていく。彼らはその経験を通して何を考えたでしょうか。この方が私たちの王だったらいいのに。弟子たちはそれ以上のことを思ったはずです。私たちは、とんでもない方に従っているようだ。このお方の側に立ち、このお方の手となり足となって、この御業に触れるとは、なんと恐れ多いことだろうか。本当に大丈夫だろうか。果たして私たちにはその資格があるだろうか。でもこのお方抜きにして私たちはもう歩むことはできないほど、このお方の素晴らしさに触れてしまった。彼らは単純にパンを食べた以上の思いを持って、それから後歩み始めていったに違いありません。イエスは人目を避けて山に登って退いていらっしゃいました。弟子たちはそこから向こう岸に自分たちだけで船に渡らなければなりませんでした。船を漕ぎ出していきます。夕方から。あたりがだんだん暗くなっていきました。湖の真ん中に来た時です。もう戻ることもできないし、これからは前に進むだけ。でもそこに激しい風が吹きつけてきます。それが船の方を揺らし、船は右へ左へともてあそばれ、あるいはこの風によって船がひっくり返ってしまうならば、自分たちは湖の真ん中に投げ出されることになる。こんな恐ろしい目に遭ってしまってどうしようか。その暗い水のほとりのところから、イエス・キリストが水の上を歩いてくるのが見えます。彼らは非常に驚きました。一体どういうことなのか、何が起こっているのか。人間の理解の及ばない出来事の中でただただ恐れを抱いています。しかしイエスはこう言いました。私だ。恐れることはない。その声を聞いたとき彼らはイエスを喜んで船に迎えたと言います。嵐が収まったかどうかは、実はそこには書かれていないんです。もうそのことは二の次でいいんです。イエスが来られた私たちのところに、私たちは今イエスと共にいる。それだけで彼らは満ち足りて、喜んで、安心して歩むことができた。イエスが私たちのところに来て共にいらっしゃる。彼らはそれを経験しました。そして彼らの信仰はそこでもう一度深められ、大きくなり、導かれ。そうして彼らは一つずつ一つずつの出来事に携わり、関わり、その恩恵を受ける中で、イエスをますます知るようになり、ますます信じるようになって歩んでいったんです。ですから今日私は皆さんにも同じように歩んでいただきたいと願っています。日常の毎日の中で経験するイエス・キリストとの歩みを通して、ますます信じるものになっていただきたいんです。その中で目に見える実際の生活以上の神様があなたのために用意された素晴らしい歩みを生きるものになっていただきたいんです。イエスがいたらいいなと願う歩みから、イエスがいなくては生きていけないという歩みにどうぞ導かれていただきたいと思うんです。そうして、お一人お一人が、 このお方にある歩みを全うしていただきたい。あなたの未来を形作る言葉として、永遠の命に至るもののために歩む。神が使わされたものを信じて生きる。キリストによって生きる。そのことをご自分の心に留めていただきたいと願っています。あなたに神様が用意しておられる歩みがある。それを一歩一歩小さな歩みを繰り返しながらますます受け取り、ますます喜び、感謝を持って、最後の最後まで歩み通そうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。